コモリンラジオ居場所へ GO!
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO! お相手は藤田潤と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川義親です。
わ
あ、どうもどうもどうも、
こんばんは。
こんばんは。どうも。
今日も元気ね、みんなね。
ですね、暑さに負けず。
いや素晴らしいですよ、
はい、
いや素晴らしい本当に。でとりあえずですね、はい、私今喉渇いてますんで、
はい、
皆さんリスナーの方一緒に乾杯などいかがでしょうか、はい、ということで、はい、じゃあ皆さん、はい、今週も頑張りましょう。
はい、
はい、
お願いします。
中間ちゃんお元気でした？
はい、暑かったですけど元気ですね。
いやさ、なんかさ、はい、夏のイメージ変わるよねドア開けた途端のモワッと感、
うんうん、
すごいね最近。
すごいです
よ、ね、昔こんな暑くなかったよね。俺いつもドア開けるとちびまる子ちゃんの、はいはい、ボワッと動くっていう歌が出てくるんですけど、そんくらいボワッとしてるよね。
してますね。ですし、ね、話題になりましたけど電車とか百貨店がもうガンガンクーラー切れて寒くなる
ね。
もうこのギャップが強くなるのがねこの時期ですよね。
俺でもねこれ実はもう経験してるんです私。
あら、
これをセガッチも多分してるけど、ね、香港そうだろ
やばいです。
香港、
香港そうなの。建物の中、電車の中、めちゃめちゃ寒いから上着持ってないとダメ、長袖の。
そんなレベルで
そう、その代わりに外出たらもう暑いし、蒸してるしいきなり東南アジアっぽくなっちゃうね。
それちょっとしんどいですね。
しんどいよ。だからあれ多分半袖だけで、だと外で汗かいて電車乗って移動すると風邪いたりするよね、多分ね。
そんな極端なことしてるんでしょうね、香港は。
いや、香港風水的にもなんか、はい、そうじゃん、常に風を送り続けなきゃいけないみたいな。いや、どっから来てるか分かんないですよ。だからみんな電車の中で冬みたいな格好してるもんね。それぐらい寒いんですよ。そういう意味ではなんか日本が香港化してるような気がしてならないんですよね、僕の中では。だからどんどんその、ね、なんていうの、熱帯雨林じゃないけどあっちに近くなってってんじゃねえか的な感じなんですけどね。まあということで今日もですね皆さんとお会いできてよかったんだなと思いながら頑張っていきましょう。
はい、
はい、この番組は大阪に本社を構える株式会社レタの代表でミュージシャン、いろんなことやってる藤田潤がですね、引きこもりや不登校、生きづらさを感じている皆さんと一緒に作っていく番組でございます。今夜も30分間どうぞお付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO! この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO! GO! 株式会社平田代表の藤田潤と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
今週のキード
愛
楽、はい、それでは今週のキード愛楽でございますが、
はい、
もう私は喋りたいと、喋、はい、りたくて仕方ないって方いらっしゃいますかね。
じゃあ僕の怒りをぶつけていいですか
今日怒りをどうぞぶつけてください、は
い、いいですか、
うん、
万博に行ったんですよ。
おお1回目、
まして1回目初万博に行きました。
初万博、
はい、
どうでした？
人多すぎるんですよ
ああそうだよね。ちょっと何時に行ったの？
もう朝9時から、もう9時前から並んで、
うん、
9時に東ゲート って言いながらもやっぱ入ったのはもう11時前ですよ、
並んで。じゃあ9時前にゲートついても、はい、中に入るのは10時過ぎ
10時ぐらいになります
ね。ってことは並んでるんだ。
ずっと並んでます、炎天下。
そう、大変やわ。
そうですね、やっぱ荷物のチェックがねかなり厳重なので。
あ、そういうこと。
はい、
まあ、ある意味それは金属探知機とか入れるの。
あ、そうですね、あのもう空港みたいな。
あ、そう、
はい、あのなんかケースに荷物全部置いて、液体も全部。
いや、空港と一緒だ。
はい、
あ、そう。
なのでもそのせいでだいぶ救急になってて、まあその分ね安全があの保証されてるんだとは思いますけれども。あ、
で、10時過ぎに入りましたと。
入って、
ええ、でどうだったんですか。
まずはもうアメリカ館から、はい、
行ったと。アメリカ館行ったの。
アメリカ館行きました。
めっちゃレア、は
い、あ、ほんまですか。
俺の知人で行ってるの僕まだ一人しか知らない。
はい、アメリカ館行ってもうだからもう朝一がチャンスやと、うん、唯一のチャンスやから行けって、並んだらもうすでに2時間半待ちと何時に行ったらええねんみたいな
全盛期のディズニーランドのスペースマウンテンみたいな感じだな、はい、それどうでした。
いや、アメリカがやっぱねすごかったですね。規模がもう何でしょう、ショーみたいな感じだったので、はい、やっぱ行って並んでよかったなと思いました。
ショーなんだ。
もうあれに消化されてました、あれは。
はい、面白いの。
面白いですね、体験型、一部体験型みたいな感じだったので。あ、
はい、いや、もう一人の方に聞いたの、
はい、
アメリカ館どうでした、
はい、
じゃあうんって言ってた方もいらっしゃって、まあ
ね、
うん、中町ちゃん的にはうんじゃないの。
そうですね、
じゃあおすすめ、
まあ、よかった、ね、
そのアメリカが入ってから出るまでって何分ぐらいかかるんですか。
ね、30分ぐらい多分体験は。
じゃあ結構なあります、量なんだ。
はい、
だってディズニーランドのスペースマウンテンだと乗ったら2分ぐらい
で
終わっちゃうけど、はい、そこはちゃんとあるんだよ ね、30分間
で。ほとんどのところはもう見て回るだけなんですけども、そこはちゃんとこう、なんかショー的にちゃんとこう演出があるので、アメリカ館は。
あ、そうなんだ、はい、だから面白いって言った
。印象には残ります。
あ、はい、で次、お次はどこ行ったの。
サウジアラビアとシンガポール、あとトルコアイス食べました、
ね。はい、暑い方だね、
はい、
どうでしたサウジアラビアシンガポール。
サウジアラビアはね、人が面白いです。その入るまでの間にサウジアラビアでこう日本語できる人がラジオ的にトークしてるんですよ。で並んでる人から質問を聞いて、
あ、DJ みたいに。
そうです、そう、答えてくれる人がバリバリの関西弁でめっちゃ面白かったですよ。
サウジアラビアで関西弁なの。
関西弁で。
あ、そう、は
い、知らんけどって言いながら、それがめちゃくちゃ面白かったです。
あ、それはでも中町は面白いけど、はい、他の人はどう思うか微妙だよね。
はい、で僕は一番ちょっとね今回どうかなって思ったのはお土産屋さんですね。
あ、
もうすごい、もう
それ脈々とかの。
あ、そうです、そうです、はい、オフィシャル のお土産屋さんがあるんですけど、
もうすごい並ぶの。
そうなんですよ、もうピークの御堂筋線ぐらい、
あ
の、
え、本当、
ほんまです、これは。
そんなに
です、はい。
じゃあぎゅうぎゅう詰めなの。
もうぎゅうぎゅう詰めです。さっきだってましたね、中が。
俺もなんか行きたい気持ちがどんどん今薄れてる、
やばい、
減衰していく。あ、そう、
そうです。もう僕はまあね、アトラクションとかね、なんか応援リングとかってある程度やっぱり楽しかったんですよ、正直、うんうんうん、はい。けどもお土産屋行った瞬間に、せっかくこうで行ったから何かこう記念にっていうような気持ちが最後にちょっと泣いちゃったなっていうのが、まあ非常に残念だったなっていう。
まあだから実行委員会もまさかこんなにお土産売れると思ってなかったんだろうね。
かもしれないですね、
あの最初の設計上、ね、
あの脈々があんな人気出るとは。
そう、俺この前大阪駅で実物大の脈々、はい、いや何が実物大かも分かんないんだけど、ね、要は人間サイズの脈々見たらえらい怖かった。
怖いでしょうね。
俺の中で実物大と怖いのはそういうキャラで、はい、脈々と千斗くん
でしょうね。
この2つに追っかけられたら俺本当猛ダッシュで逃げるよ、これは。本当それぐらいだったんですけど、はい、なるほどね。まあでも、はい、一度は行った方がいい。
はい、まあ行ってみて、まあ、どうだったかっていうのがようやく言えたので、
あ、なるほど、
はい、そういう意味では僕はもう行けて本当良かったと。
なるほど、
行ってみてやっぱちょっとしんどかったなっていうことがね、堂々と言いますので、
うん、お土産は気をつけろと。
お土産屋はもう一番先になるべきがお土産屋かもしれない。
逆にね、
はい、
で買うもん買っちゃってから見ると、
はい、荷物になっちゃいますけど、それぐらいの方がいいんじゃないかな。
どっちにしろアメリカ館は2時間8待ちだと。
待ちます、待ちます、
ね、
待ちます。
そんなら買って、
はい、
もう買うもん買ってから回ろうと、
はい、
いや、これナイスアドバイスかもよ、
はい、ひょっとしたらそうかもしれないですね。
ね、はい、ということで今日は中町ちゃんの万博、
万博、
これは喜怒哀楽のどれになるんですかね。
いやいや怒りのどですよ、ね、どですどです。
でも楽しさもあったでしょ。
いや楽しかったですけどね。
いや楽とどやね、
どと
どと楽か、はい、
ですね、
ですね、はい、はい、ということでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
コモリンラジオ居場所へ GO、 株式会社イラタ代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。中町ちゃんに聞いてみた。
はい、それでは今週の中町ちゃんに聞いてみたですが、瀬がち、
はい、
今日はあるんだって、ぜひこれを話してみたいというのが、
はい、
うん、
若手社員の方の孤独が深刻化していると、うんうんうん、そういったニュースをちょっと見まして、
はい、
まあ、うちももちろん若手社員何人もいるんですけども、うん、結構それが深刻なようでして、うん、それが、1日15本の喫煙に相当するという健康への悪影響というのを指摘されているみたいでして、
はいはいはい、
なかなかこう そういうことを知っている方ってなかなか少ないと思うんですけども、うんうんうん、実際ニュースでやっておりまして、まあ、プロの中町さんの方にちょっとご意見いただければなと思っております。
これどうして孤独感感じちゃうんだろうね。
ちなみになんか現場では瀬川さんはこう現場に、ね、いらっしゃるというところで、現場でこうそういうのを感じたこととか、そういう声を聞いたこととかってありますか。
おそらく孤独感はもちろんご本人の感じるところもあると思いますし、こう、まあ、我々、まあ、年齢高い方が気を使ってしまっての、うんうんうん、距離を置いてしまうところで感じる孤独感であったりとか、はい、あとはもうもちろんこう社会人になったばかりで、うん、いろいろ分からないけどなかなか人に聞きづらいみたいなところで感じるところもあるとは思うんですけども、はい、そのあたりがこう孤独感でまさに居場所がないっていう状態なのかなとは思ってますね、
はい、うんうん、はい、やっぱよく聞く話としてはそのコンプライアンスがね、この、ね、うん、ご時世も非常に厳しくなったの で、はいはいはい、で線引きも曖昧じゃないですか、
うん
ね、これ言ったからどうっていうよりかはね、関係性でやっぱりこうね、その被害意識っていうのがやっぱ出てくるものなので、うん、もうこれを言ってはダメなんじゃないか、こうしたらダメなんじゃないかっていうような配慮が行き過ぎて、うん、こう逆に何にも言えなくなるっていうような状態が、まあ、孤独感孤立感を生んでしまっている一つの要因かもしれないなとも、なるほどね、はい、やっぱり思いますし、うん、はい、今の、ね、若手もどちらかというとこう会社での飲み会参加したくないみたいな、ね、アンケートも非常に多い、回答としては多いっていうところで、やっぱりそのまああくまでも会社は仕事をする場所、生活のためにお金を稼ぐ場所っていうような価値観もやっぱ少なからずやっぱ出てきているので、
うん、
はい、そういう意味ではこう不要にやっぱりこうプライベートのことには介入しないっていうような、まあ、コミュニケーションのあり方もやっぱ出てきてるんじゃないかなっていう気がします。
難しい時代だよね、
はい、
だからその上司の人もね、どこまで誘っていいのか、どこまでこう、
はい、
言っていいのか分かんないよね。
分かんないですね。やっぱりね、よし飲みに行くぞ、何やにって言った瞬間にパワハラやって言われたらもう終わりですからね。
いや本当にね、はい、そのハラスメントってすごくある意味ではすごく重要な問題なんだけども、その善意がね、
はい、
ハラスメントって受け手側が全てじゃない。だからこう難しいですよね。
そうですね。
だからうちもその忘年会とかあるんですけども、
はい、
やっぱりその参加は自由ってまず歌ってから、
うん、ね、
来たい人はなんか何日どこどこにみたいな感じで誘う感じ、うん、今日何々ちょっと今日行こうぜっていう感じは慣れてる人は言いますけど、
はい、
そう、いや、あとね、僕思うんだけどね、やっぱりその我々小さい頃っていうのはそのなんていうの、嫌でもいろんな人と付き合わされなきゃいけない時代だったじゃない、うん、
はい、
自分の部屋もないしさ、ある意味では上級生も下級生もさ、ぐちゃぐちゃの中でさ、なんかそういう時代だから人とこう接するっていうのが、まあ、ある程度こう慣れてるけど、今の若い子たちって選べるんじゃないかな、こう付き合っていける人をね、嫌な人は別に付き合わなくていいしって、
はい、
だからこう付き合い慣れはしてないから、うんうん、若い子たちもどう入っていいかとか、うん、ちょっと分かんない部分があるのかなみたいな。
そうですよ
ね、
会う人としか喋ったことがないとか
いっていう、ね、
そういうこともあって、うんうんうん、こう世代の違う人とのコミュニケーションをどう埋めていけばいいかわからないとか、正直我々世代もなんていうんですかね、もう 飲み会行こうぜ、飲みに行くぞ以外のコミュニケーションあんまりわからないみたいなのもあるかもしれないですね、お互いに。
そうだよね、
はい、
ああなるほどね、そういう意味ではそっか、孤独感感じちゃうか、だからそうだよ、なんでまずその職場が年齢がこう離れてる職場だとすると余計こう共通点がないから、
そうですね、
ね、
はい、
あるのかもしれないな。
でもあの大手企業とかは今その逆に今までこう全社員的なイベントってどちらかというと廃止されてきた流れがあるんですね、うん、やっぱりその強制は良くないであるとか、うんうんうん、そういうのがあったんですけども、大手企業は割とそれをまた復活させる流れも出てきてるみたいで、
あ
全社員運動会みたいな、
あ、
はい、ものでやっぱり横断的なコミュニケーションが取れるきっかけを作るっていうようなものもやっぱり復活してきているので、正直もう本当もうバランスの問題なのかなっていう気はしていますね、はい、きっかけは作りつつ、まあ、強制ではなくすとかね、そういう部分かなと思います。
これね、 ある若者に聞いたんですよ、
はい、
最近若い人たちって飲み行くの減ったでしょって言ったら、はい、全然減ってないよと。
ああそうなんですね。
全然減ってないですよ、逆にもうちょくちょくみんなで行きます。でも会社とかって結構その飲み会とか少なくなってる傾向にあるみたいなんだけど、それは面白くないおっさんとは行きたくないですよって言ってたんですよね。だからやっぱりその飲み会を増やすためにはその誘う上司側も面白くしなきゃいけないんじゃないかと。
いやそれはあると思います。
工夫して、
はい、
ね、そうすれば、まあ、あの楽しい飲み会が開催されればですね、若い子たちも参加して孤独感も失せるのではないかというふうに思うんで、僕としてはですね、まあ、若者がこう孤独感を感じてしまうんだったらやっぱり、上の年長者たちは工夫をしてですね、その楽しい環境、状況を作れるようにするのも大事なのかなというふうに思うと、藤田勝手なことばかりやがってお前は俺に対してパワハラをしてるぞって言われちゃうかもしれないんですが、ですね、そういう時代でしょ今なんか。
そうですね、すぐに何ハラみたいなのが生まれちゃいますからね。
だからまあね、たまに昼休みとか、ハーゲンダッツのアイス買ってあげるとかですね、そこら辺からこうアプローチしてですね、少しずつこう距離を埋めていったりするのもいいんじゃないかなみたいな。
すごい大事だと思いますね、そのハーゲンダッツアプローチは、ね、はい、
だからやっぱり先輩、人生の先輩というか長く生きてる方の人たちからまず気使っていかないと、うん、その差は埋まらないよね。
そうですね、
うん、
もう一つ言うともうね、やり方一つじゃないんですよね、
はいはい
はい、もう会社としてこうしましょうって言って全員若手がじゃあモチベーション上がるかって言ったら絶対そうじゃないんですよ、うんうんうん、今も非常にも細分化の、世の中なので、
うんうん、
僕はもう一人一人やっぱりこう、この子はこういうコミュニケーションしてあげた方がいい、この子はこういうストレスの発散なんだっていうのをやっぱ知った上で対応してあげた方がいいと思っているので、そういう意味ではこうメンター制度みたいな、もう兄貴的な人とか姉貴的な人、上司とは別でそういう、こう困ったらこの人に相談するっていうのを一個決めながら、教育係を決めながらこうやっていく制度っていうのはまた一周回ってこの時代にマッチしてくるんじゃないかなと思ってます。
例えば昔聞いたことあるんですけど、アメリカのメジャーリーグのベンチ裏っていうのはコンピューターのバーッと置いてあって、そのピッチャーのその分析データがあったり、はいはいはい、バッターのデータがあって、それを見てみんな決めるらしいんですよ、次の勝負を。ってことは会社も、一般の会社もその若い子たちのそういう性格とか、うんうん、そういうのの分析したデータがあってもいいかもね。
ああいいと思います。
各企業とも、
は
い、でそれによってその誘い方とかリーダーシップの仕方とかをこう臨機応変に変えていくというのがあっても、それは全然時代としては
すごくいいと思います。僕
ね、
はい、
AI若手じゃなくて人間としてこのデータを持った中での対応をしていくっていうとすごくいいんじゃないかななんて思っちゃいましたけどね。
ね、
はい、
まあ、データっていうとねちょっと機械的に聞こえちゃうかもしれないですけど、うんうん、その人の性格とか特徴を捉えた上で、
う
ん、
そうだよね、
正確な配置とね、その相談相手をねアサインしてあげるっていうのは僕はすごい大事だと思ってます。
だってね、はい、お魚好きな人に「お何々君ステーキ食い行こうぜ」っておかしいもんね。
いやもうやめちゃいます。
嫌ですって言われちゃうからね、はい、やっぱりお刺身好きだというデータを持ってて、はいはい、しっかりでしょ。
肉腹です。
肉腹ね、はい、新しい腹すぎ肉腹できました、はい、ということで先輩方からこういろいろとですね、その人に合ったアプローチを知っていきたい、いただきたいという話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Hレコードセレクション、
はい、それではエッジレコードセレクションの番です。株式会社平田の音楽レーベルエッジレコーズのアーティストの曲を紹介したいと思います。今日は藤田純で友達になってくれるかい。
僕もダメだよそれでよかったら。叩かれ誰も自分と目を合わさず何をするのも一人ぼっちで誰も自分に声をかけず気づに、それでも今を生きてきた。馬鹿にされても、ハブにされても、なんとか今日を生き続ける。それでも自分しかいなくて悲しいよね泣きたいよね自分もあの中で楽しくしたいよね君を閉じ込めて動けなくなったとしても君の微笑みとても好きだから友達になってくれるかい君と似たこと僕にもあったよだから痛みわかるんだ僕もダメだよそれでよかったら友達になってくれるかい、行こう
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ Go! Go! 株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石塚が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
推しを教えて。はい、それでは今週の推しを教えてでございますが、ちょっと今日は時間の都合上あっと終わる、あっという間に終わる推しがある人、
はい、
お願いしたいんですが、
ほんまに推してんすか。
すごい推しの振り方ですが。
そうですね、
はい、
私よろしいですか。
あ、いいよいいよ。
あっという間に終わる推しがありまして、もうあっという間に終わります。ついにピッチャーに復活しました大谷翔平ですね。
なるほど、
はい、
大谷がピッチャーに復活、
ホームランばっかり期待していたこの2年間から、ついに投げる方にこう復活してもらったので、毎日楽しみがこう増えたと。
はい、はい、という推しでございました。、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
コモリンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
瀬川石塚が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
はい、ということであっという間に終わってしまいましたけども、瀬川強かったね、大谷翔平さん。
もう私推しなんで。
もう160キロ台バンバン出してる。
出してますね、出してます。
三振もバンバン、やっぱすごいね、あの人は。人間じゃないね。
人間じゃないです。
人間じゃない。漫画を超えてる人ってあんまいないよね。
ないですね。
だから俺思うんだけど、こっから野球の漫画描く人とか映画作る人大変じゃないかなと思って。
大変
ですね。
あんな人出てきちゃうと。もう。ということで、
はい、
こんな番組にもですね、お便りくれる方がいらっしゃったらですね、お便りバンバンいただきたい、あのメッセージをいただきたいと思うんで、送る方法について、
は
い、セガチ、
それではまず番組のコーナー紹介をさせていただきます。1つ目が今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。2つ目が中町ちゃんに聞いてみた、 NPO 法人育て上げネットのプロの相談員に聞いてみたいことをお送りください。3つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方ですが、梅田 FM Be Happy 789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項を書きの上お送りください。詳しい送り方は株式会社平田のホームページに載せておりますので、ぜひそちらをご覧ください。また、番組でメッセージをご紹介させていただいた方には、任天堂プリペイドカード3000円分と番組ステッカーをプレゼント。また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント。アルバム希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
はい、ありがとうございました。今日もあっちゅう間にね、本当にいつも私どの番組もあっちゅう間に終わっちゃうんですが、そろそろお別れの時間でございます。お相手は藤田純と
中町康弘と
瀬川芳香でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。いつでも